今日はコリントの信徒への手紙の第1、13章、愛はすべてを信じ、すべてを望み、この御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。愛はすべてを信じ、すべてを望む。望みというものが愛に深く基づくということであります。愛はすべてを望み、また信仰も信ずることも愛に基づくということであります。神様の愛を知るから信ずる、これは神様と言わず、私たちが信じるという時にはその愛を信ずるということはもう決定的に重要なことですね。すべてが分かって私たちは信じるわけではありません。捉え尽くすことができない。人が人を信じる場合でもそうですね。捉え尽くすことなどできません。まして神様を信じる場合においても、私たちは神様を捉え尽くすことなどできません。神様の愛を知ってすべてを信じる。神様の愛を知ってすべてを信じる。また、信じると言ってですね、私たちは何から何まで分かって信じる、またわけでもありません。実現してですね、このことも実現した、あのことも実現した、これを見てですね、ああそうだった、その通りだったと全てを確かめながら進むこともできません。だから愛は全てを望みであります。希望の中で捉える。すべてのことを希望の中で捉える。だから、この愛、また信仰、そして希望、これは互いに深く結び合っております。信仰の中身は何か希望であります。希望がなければ、喜ぶことができません。神様を信じて嬉しいですから。私たちが神様を信じて嬉しいのは希望の中であらゆる事柄を捉えるからです。希望のない信仰、中身のない信仰です。神様を信じると言いながら、じゃあ神様を信じて何かいいことがありますかと言われて、私たちが神様に望む事柄がないならば、それは中身があります。すべてを望みであります。すべてを望み。ローマの信徒の手紙の8章の18節にはこうあるんですね。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。現在の苦しみは、今は苦しい、いろいろなことで苦しい、だけども将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思います。希望の中で見るべきものを見、捉えるべきものを捉えているから、今苦しんだとしてもそれを何ほどのことともしないと言っているんですね。だから信仰の中に深い中身があるわけ。こういう信仰ですね。私たちが預かった信仰は、希望の中に私たちの信仰の内容があります。神様が語られた言葉のことごとくが私たちの希望を指し示しています。神様が命じたことのことごとくが神様の希望を指し示しています。神様の言葉に従っていったならば、望みがあるんだと。神様の約束により頼んで、決して失望することはないんだと。こういう希望です。だから、もうこの希望の中身は、この聖書の言葉全てだと言っています。私たちに与えられた聖書の言葉全体が私たちの希望の中身です。聖書の言葉に従って歩んでいって間違いはない。聖書の約束に従って失望することはない。こういう希望ですね。何を信じますか。 と言われて、あ、神様を信じます。じゃあ神様を信じて何かいいことあるんですか。神様を信じるけれども、いろいろとただただ苦しいことがあったり厄介なことがあって、何もいいことがありません。こんなことが神様を信じる者の口から出てくるとしたならば、それは中身のない信仰。愛はすべてを信じ、すべてを望み、神様の愛を知るからそこに中身が入ります。そしてすべてのことが信仰の中で、すべてのことが望みの中で、その人に喜びをもたらし、またその人をそこにしっかりと誇りを持って立たせるものとします。こういう信仰、愛はすべてを信じ、すべてを望み、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。なぜ将来表されるはずの栄光を私たちはそのように捉えるのか。神様の愛を知ればこそですね。神様の愛を知ればこそです。神様の愛を知ればこそです。望みえない時にも望みを抱いて信じるのはなぜか。現在の苦しみの中で、現在いろいろなことで試されると、望んでいる事柄が本当に見えづらくなってくる。でもそれでもなお望みの中で全てのことを捉えて喜ぶ、また誇りとする。これは神様の愛を信じればこそですね。あるいは神様の愛を知ればこそです。じゃあどこに神様の愛があるのか。私たちはローマの信徒への手紙の31章を見るとこうありますね。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。このイエス・キリストから離れないということです。このようにイエス・キリストを私たちにお与えになった神様の愛から離れないということです。そこにとにかくとどまり続けるということです。その愛を本当にとにかく自らの拠り所とする、身の置き所とするということです。愛はそのような中で私たちを本当に神様への信頼、また神様へを望むことへと常に立ち返らせ、そこで立たせてくださいます。実際望みによって捉えるんですね。キリストの愛から誰が私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。このようにして神様の愛を信じ、また神様の愛を知って望みのうちに生きるときに、どれほどそれは私たちに力を与えることかと思うんですね。本当にそれをよくわきまえたいと思います。望みというものが私たちに力を与えます。すべてを望みですから、いろいろなことはあるけれども、神様の愛を知るからすべてを望みの中で捉える、こういう信仰ですね。こういう信仰、望みの中で捉える。当座いろいろなことがうまく運ばないように見えても、そのように神様を知る者、神様の愛を知って、そしてその神様に対して本当にからし種のようなありさまかもしれないけれども愛を 本当に幼子のようなですね、親から愛された子供がその親に対して幼子のような愛に基づく信頼、それを返していくような仕方でですね、神様を信頼する、そういう人々にとってこの御言葉は本当にその通りであることと思います。こうあります。ローマの信徒への手紙の8章の28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益と共になる、益となるように共に働く、万事が益となるように共に働く、万事がというこの万事がの中には嬉しいことだけが意味されているわけではありません。現在の苦しみはとあるようにですね、どれもこれも苦しいだけではないか、でもそれによっておじけづくのではなくて、それによって心をくじかれてしまうのではなくて、万事が益となるように働くと知っているのはなぜか、それは神様を愛するからですね。神様を愛するから。なぜじゃあ神様を愛するのか。神様の愛を知るからだ。神様に愛されていることを知るから、その愛は幼子が本当に弱々しく、まだ幼子ですから、その神様に対して返す愛はとても足りない姿であるかもしれないけれども、でもその愛をもって神様に応答する者にとってはですね、応答する者にとっては、万事が益となるように共に働く。これは希望の中で捉えるべき事柄ですね。今、あ、本当だ。あ、神様が言った通りだと、このことも本当に益と働いた。あ、このことも益と働いた。こうやって面白いように全てのことがこう組み合わさって益となるように働くことを見ると約束しているのではありません。でも希望の中で、神様の愛を知って、その希望の光の中で全てを見るから、万事は益となるように共に働くということを知っている。そのように知って、静まります。そして心を弱らせるのではなくて、むしろ強められて、心くじかれるようなことが数々あるかもしれないけれども、そのようなことによって心くじかれないで、むしろ喜んで、むしろ誇りさえ、誰が認めてくれなくても神様の前で誇りを持って、まあいい意味での自信を失わないでですね、自信を失わないで、人は認めないけれども神様は私をしっかりと捉えてくださっているし、そして神様はちゃんと約束を実現してくださるんだから、いろいろな失敗やあるいはつまずきが数々あるかもしれないけれども、その度に心くじかれるんではなくて、むしろそのような中でも喜びを失わないで、誇りを失わないで、いい意味での自信です。もう一度繰り返しますが、神様によって捉えられたもの、神様に導かれたものとしての本当に正しい意味での自信です。人と比較して人を自分より低いと見たり、あるいは人を高いと見て妬んだり見下したり、そういう仕方で自分を確認する、そういう自信ではありません。あるいは人よりもよくできるんだとして自分を確認する自信ではありません。神様の前で本当に神様から愛されているものとしての自信、そして神様が約束してくださっているものとしての自信、万事を働かせて益としてくださると約束されているものとしての自信、これを持って進んでいきます。どれほど愛は全てを信じ全てを望むということがその人に力を与えるか、こういう本当に正しい自信ですね。 神様の愛を知ることに基づく望み、これがどれほどその人を正しく力強く生かしていくか、これを本当に知りたいと思いますね。神様の愛を知ることが繰り返しそのように人を望みの中で全てをよく捉えて生きるようにと立て直します。それは随分試みがあるかもしれないけれども、神様の愛を知ることが、本当にイエス・キリストをお与えになったほどの神様の愛を知ることが、誰のためでもない私たちのためにイエス・キリストをお与えになったほどの神様の愛を知ることが、そのようなところへ私たちを繰り返し立ち直らせます。それがどれほどその人に力を与えるかですね。これは人に味わってもらうわけにはいきません。私たちが自分で知らなければなりません。苦しみも自分が味わう苦しみですけれども、でもそこで見る希望の力、すべてを望む者にどれほど力が与えられるか、すべてを望む者にどれほど事柄が示されるか、これは自分で見て歩んでいくしかありません。聖書ははっきりと教えてるんですね。愛はすべてを信じ、すべてを望むんだ。神様の愛を知ることが、そして神様に愛を返すこと、返すことが、そして神様に愛を返すということが、私たちをすべてのことにおいて、信頼、神様への信頼、すべてのことにおいて望みを持って生きることへと進ませる。そのようなものであることを改めて知るんですね。私たちの信仰の中身は望み出す、しっかりと捉えて歩んでまいりましょう。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。こういう私です。神様の愛を知って恵みによって強められた私です。その神様の愛は私たちすべてのためにその御子を抑え惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。お祈りいたします。神様、愛はすべてを信じすべてを望みと学びました。神様の愛を知ることが、すべてを神様への信頼の中で捉えさせ、またすべてを望みのうちに捉えさせ、神様の愛を知る者をどれほど力づけ、そして生かすものであるかを知りました。またそれが本当に神様の愛を知ることであるならば、神様が愛してくださったように、また神を愛し、どんなに足らない愛であっても神様を愛し、また神様が愛してくださったように、隣人をも、本当にあなたが愛される隣人をも愛することであることを学びたいと願っております。そしてそのような愛を持って生きるときに、恐れは締め出され、思い煩いは入る余地がなく、喜びがあり、誠のあなたの御前で持つべき誇りと自信が、その人の心の内に与えられ、その人を生かすことをも覚えます。私たちの病んだ心は、そのようにあなたは愛を知ることにおいても、そのような誇りと自信に、力づけられて歩み出すことにおいても、本当に病んだ者が、その病から癒されて歩み出すように、たどたどしいものでありますけれども、それもまた幸いであることを思います。速やかにそのことがなされず、その歩みを通して私たちは、 まことに自分の知恵でもなく力でもなく、あなたの恵みであることをますます知って、へりくだりを教えられますから、主よ、御心のまま全てをなさってください。今日もこうして、あなたの御言葉の前に静まることができ、ありがとうございました。この御言葉を本当に守ることができるよう、この御言葉に固く立って喜ぶことができるよう、誠の誇りと自信を持って歩んでいくことができるよう、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の529番です。
Thank you.